皆さんこんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず、死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と、地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるので、アブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは、神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは、刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり、神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかし、イエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今、クリスチャンが死ぬとアブラハムの懐ではなく、新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、すべてのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りてきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。
もうすぐ短い時間に簡潔にまとまっていますので、ぜひですね、しっかり聖書を見て確認してほしいと思います。この永遠の命が与えられているということが非常に大きなことで、クリスチャンは神様によって、例えば体が癒される、心の傷が癒される、そして、例えば夫婦でも親子でもいろんな関係が回復するあるいは導きや、そういうことに対して祈りの答えを受けるということは、もちろん素晴らしいことですし、それを通して神様をすごく知ります。でも、クリスチャンにとっての一番の醍醐味というか、大きな喜びは、この永遠の命が与えられている、私たちは確実に永遠のものを天に行けるということですね。例えば、愛するものを 天に返したときに、やはり私たちは地上に生きてますから、寂しさや悲しさを覚えるでしょうけど、それに勝る再会できるという確かな希望があるわけですよね。しかも、この健康、体が癒されたとしても、この体を天国に持っていくことはできません、血肉の体は。また、どんな人間関係であったとしても、天に帰ったら一人一人なんですね。嫁ぐことをめとることもないと書いてあります。で、だから逆に言えば地上だけが夫婦と家族ですから、肉のね、神の家族になりますけど、だから地上にいるときに大切にしてほしいですね。手に行ってから大事にしようなんていうのはですね、言い逃れですね。天に行ったらもう大事できませんね。別々ですからね。地上の時に大事にしてほしいですけども。で、何かというと、この永遠の命があるってことは、本当に天に帰ることができるっていう、この一番大きな喜び、神と共に住むことができるっていうね、これが一番私の大きな喜びなんですね。で、それをもっと味わい知ることがすごく大切だと思います。だから地上味我慢しようってことじゃなくて、この喜びが本当にこの、永遠の喜びっていうか、これを私が知れば知るほど、地上においてもその喜びが、それこそ病気を飲み込み、心を癒し、環境を回復し、そして例えば許す力も、そして愛する力も、この天の喜びを知った時に溢れてくると思うんですね。もっとこの神と共にいる永遠の喜びというのを、私はクリスチャンこそが知るべきだということをね、覚えてほしいと思いますね。で、今日のところは15章の3節ですけれども、そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたって書いてあるんですけども、その前にそこでって書いてあるのは1節2節なんですね。 さて主殿に罪人たちがみんなイエスの話を聞こうとして元に寄ってきたと、違っていたと。主殿には税金取りですね、まあ、あの私の大学時代の友人に税務署勤めの人がいたんですけども、ね、主殿人っていうのは今はあれですけど、当時は非常に良くなかった。どうしかというとユダヤというのはイスラエルの独国になっていた、まあ、植民地です、分かりやすければね、ちょっと違いますけど、そして、そのローマの政策として、ローマはその国の宗教とかその国のことっていうのは基本的にその国の人にさせる。ただし自分たち の支配に抑えますけども、で、まあ、それはローマを大きくした一つの理由なんですけども、でその時に、ユダヤ人たちに税金を取らせてローマに納めさせる。だから、例えば、税金を10万円払うとする。その場合に10万円取って、同胞の民から10万円取ってローマに納めればいいんですけど、その時に、まあ、手数料はもちろんいるんですけど、プラスアルファピンハネをすると。手数料は本当は1万円なのに、もう 10万円取って20万取って10万納めて、1万円手数料、あとの9万円ピンハネするみたいな。それがまあ当時の主税人の普通だったわけです。主税人はすごく豊かでした。でも主税人は同胞の民から忌み嫌われていましたし、売国奴というふうに思われていました。で主税人たちもお金はあるので豊かでしたが、自分たちの仕事に誇りを持っていませんでした。だから罪人と並べられていますけども、自分たちでも罪人と並べてみるのは仕方がないと実は思っていたんですね。そういうところがあったわけですね。だからダーカイが背が低くてイエス様が来た時にかき分けて人の前にしようと思ったんですけど、みんながパッてダーカイを見た瞬間ですね、普段お金取られてますからね、おそらくですね、こうね、余計こうやってこつくんで、ね、手入れてらないと、そういう感じで分かりやすければ。だから、まあ、ダーカイ小さかったこともあるけども、一時学校に登って上から見たって書いてますけど、そういうことですね。まあ、それぐらい、主税人っていうのは、まあ、卑下されていた、馬鹿にされていた、軽蔑されていた、その軽蔑された主税人と罪人たちが、イエス様のそばに寄ってきた、そういう弱い人、虐げた人たちが。そしてことはパリサイ人立法学者というのは2節出てきますが、彼らは宗教エリートです。当時の宗教エリートは社会エリートです。で実際パリサイ人は立法厳格に守りますし、立法学者たちも立法を勉強して時期通りというのは正しみじゃなくて、もう形式的に、ね、守ってたわけですね。でその人はつぶやいたわけですね。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にしよう、とんでもないことだと。罪人たちを一緒に食事したら汚れてしまうし、こんなことしたらとんでもないというのがあるんですね。でイエス・キリストの聖書の解釈、新約における聖書の解釈は愛の立法なんです。すべての立法、例えば10回を要約したら2つになります。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せということと、自分を愛するように隣人を愛しなさいと、この2つになる。つまり愛するってことがアガペを土台にした解釈なんですね。ところが立法学者パリサイ人はそうではなかった。だから大きくずれたわけですね。でその立法者たちに対して言ったのが、いやイエスは彼らにこのような例を話されたってことで、あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を残りに残していなくなった1匹を見つけるまで探しに行かないでしょうか、歩かないでしょうか。ということは言い換えれば、この1匹というのは主税人とか、罪人たちを意味しています。で私たち今一人一人がですね、自分を主税人と思うか、罪人と思うか、パリサイ人と立法者と思うかというとですね、ある人たちは、どちらでもない、私は普通の人間とか思い出ましたが、まあそれは日本人の大半でしょうね。日本人の意識ってのはね、真面目に普通にやってる、すごくもないけど、まあ普通にやってるわっていう。これは最もサタンが巧妙な罠ですね。普通にやってるってね、別にすごくもないけど悪くもないわって、ね、だから罪意識ってのは弱いんです、ほとんど。でみんな一緒ってしか、別に他人に迷惑かけてないし、悪いことしないからいいんじゃないっていう意識ですね。そして私はそれ本当にそうだと思います。だけど誠の神様、聖書の神様を前に立つときに、実はダダイ治っていう人がね、生まれてきてごめんなさいなんて言ったんですね。自分の存在そのものが本当に罪だって思ったみたいですね。そこだけ割ってたんですけど、行動がむちゃくちゃだったんですけども、だけどもある部分は当たっているとあって、私たちは存在そのものは神に愛されている存在で、神に作られたから存在そのものが祝福であるんです。と同時に、アダムとエヴァ以来 罪を犯してしまって神に背いた結果、存在そのものが人を傷つけ痛めるんです。これ両方本当なんです。一方で本当に存在そのものが人々の祝福になるっていうことも真理なんです。でも一方で存在そのものが人を傷つけ痛めることになるってことも残念ながら本当なんです。これ両方本当なんです。だから本当に私はその神様に心を向けてその方と一緒に歩くと祝福そのものになるんです。ところがそうでなかったら私たちは罪があるので、悲しいけど存在そのが人々を痛め傷つけることになってしまうのです。そのことにでも気づいている人は少ないのです、ね、あるいは気づこうとしないのですね。でこの1匹、この199匹のうちのほとんどの人は99匹という意識だと思うんですけども、皆さん今日どう思っているか知りませんが、少なくとも飼っては1匹だった時もあったのではないかと思うんですね。でイエス様はその99匹を残しても、まあ、羊飼いってイエス様のところですかね。であの羊飼いっていうのは、羊っていうのは、ね、群れをなして歩く。日本の羊のイメージは羊あんまり知らないから可愛らしいイメージ、なんてアニメに出てくるようなね、可愛らしいイメージ、でも丸々してなんか白くてピッとかいう感じですね。とんでもない羊っていうのはですね、汚いんです。綺麗じゃないんです。これで愚鈍な羊って愚かと鈍いがつくんです。本来愚かで鈍いんです。馬のように速くは走れない、それから、賢くもない、愚鈍なんです。愚かで鈍いんです。ただし忠実ではあるんですね。で荷物をいっぱい運ぶし、でその羊はいつも群れをなしていて、そしてこう羊飼いが守らないと群れをなしてて、でこう自分で行けないから群れをなして羊飼いに引っ張られていくんですけど、勝手になんていうか反抗できたらいいんじゃなくて、愚鈍だから勝手に変な方行っちゃうんです。パッてはいと言えないから行ってしまうんじゃなくてですね、うちの教会には羊というよりもですね、馬とか牛がいるような気がしますが、羊はですね、別に反抗的で群れから外れるんじゃなくて、愚鈍だから外れちゃうんですね。そしたらそれを羊飼いがパッてやってきて、パッてこう戻す、ね、一生懸命ね。で1人じゃなくて大体3人ぐらいいる、ね、まあ、もっといる時もありますけど3人。それでこうパッとこうやる、まあ、小さな群れだったら1人ですけどね、普通はそれぐらいいる。そしてこうやりながら連れていく。で敵が来たら羊は戦えないし、弱いから、弱いんですよ。だから羊飼いが戦うんですね。本当にオオカミとでも戦うからね、だから強を持ってるんです。あとこうね、こうやってピシュってね、ダビデがやったみたいなね、そういうのがある。それは守るためですね。だからこう なんで投げるかって言ったら、羊が隠れてそこにオオカミ来たらシュッと言ったわけですね。だからきっとね、うまい人が多かったと思うんですよね。生活があってますから、そういう感じなんですね。でその羊飼いが一匹いなくなったら、野原って書いてあるけど、言語は荒野です。でイスラエルのこの辺りというのは野原というほど、野原というと皆さんのイメージ何か分かりませんが、結構草が生えているイメージですけど、荒野なんですね。だからそんなに草がないから、草があるところを探しながらこう歩かなきゃいけない。その荒野に置いておいてでも、その一匹のために探しに行くぞって言ってるんですよね。で私たちは飼ってその一匹で神様は探してくださったんですね。で私は今99匹の中にいると思いますけど、さっき言ったように愚鈍だから、そんなつもりはないけど、気が付いたらはぐれてたりするわけですね。そんなことはない、私はちゃんと99匹と常に99匹の真ん中にいますって、そんなバカなことはないけど、木原さんとは違いますってね、ね、っていうかもしれませんが、そういう方もいるかもしれませんが、私たちはともすれば外れるんですね。そのたびごとにイエス様は追いかけてくれて、しかも外れて去って戻りたいんだけど、外れてそのまま行ってしまったりですね、なんかその群れが向こう行ってるのにも、なんかこうあることに夢中になって気がついたら周りに誰もいないとか ね、あるいは群れはこっち行くのにね、いや私は左の方がいいわとか言ってね、行ってしまってたり ね、ちょっと左行ってまた元に戻ろうと思って、張ってみたらもう誰もいなかったりしてね、そういう弱さがあるわけですよね。でその時に羊飼いはまた勝ってしとかね、バカだなとは言わない。もうそういうもんだと分かってるから、神様、私たちが愚かで、まあ、鈍い、あるいは本当に自分中心でどうしようもないってことをよく知ってるから、おそらくね、私が自分が自分中心でどうしようもないと思ってるよりも、実はもっと自分中心なんですけど、神様はそのことを知ってるんですよ。結構人間はね、人の自分中心はよく分かるんですね。 夫は妻の自己中心が痛いほど分かるし、妻は夫の自己中心が痛いほど分かる。夫は自分の自己中心は夫って言って分からない。妻は自分の自己中心は妻なんとか言って分からない。本当に面白いけど、人間はね、人のことはよく分かるけど自分のことは分からない。で、神様はその私以上に私のことを分かっていて、そのどうしようもない罪人だということを知った上でこう愛してくださって、選んでくださってるから、この群れから外れていってしまった時に追いかけてくださるんですね。探してくださるんですね。これはね、この愛なんですよ。で、そのこと言ってんの、その一匹を探しにどこまで行きますよって。そしてしかも見つけたらね、大喜びでその羊を担いでくる。もうね、もう外れてしまったからね、傷んでるわけですね、体も心もね。だからこうね、よくこう声があるでしょ、羊抱えてるね。まあどんな格好でもいいけど羊を抱えてくれる、ね、見つけたらね、またはぐれて、もう本当にどうしようもないな、もう羊はポンポンと頭叩いてですね、もう早く歩け、早く帰るとか言わないんだ。いたと思ってこうギューッと抱きしめて抱えてくれる、まあ、その後の報道息子と一緒ですよ、こうね、抱えてくれる。これはね、なんと起きないっていうことですよね。で、そういう愛に触れると人は悔い改められるんです。またはぐれてとか言うとですね、どうせあれはぐれもんとか言ったりですねまたはぐれてとか言うとですね、ね、あんたが悪いんじゃないとか言いたくなるんですね。人間って悲しいけどね。でも本当にこうはぐれた時にね、責めることなく見つけたらもう本当に喜んでこう抱きしめられて、まあ、いわゆる羊だからこうね、抱え上げられて、ああよくいた、出てよかったってね、狼殺されてなかったってね、ああ大変だったろうってね、寂しかったろうとか言って言われるとね、ごめんなさいって出てくるんですよ。面白いですね。北風と太陽の話よくしてると思いますけど、神の愛が救われると人は素直になって謝ることができる、ね、で、こういう羊飼いはね、そうやって羊を追いかけていってね、こうやって本当にこう見つけたら喜んでくれるんですよ。で、自分を見て喜んでくれる人がいたら嬉しいんですね。自分を見て舌打ちされてごらんなさいとか言って大変ですよねでも舌打ちされたことはありませんか。世の中では頻繁だと思いますよ。世の中では。で、私も人のことを舌打ちしてしまったことは悲しいけどあるような気がする。皆さんだってありませんか。全くない人ってのはおそらくいないと思います。もちろんそれがね、そういうことが減ってきたり、そういうことが変わってくることあるでしょうけど、我々罪人なんでね、変えられてほしいと思います。でもイエス様は、そこで羊飼いであるイエス様は本当に喜んでくださる。しかもね、喜んで担いできて帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集める。まあ、決めて村で大体飼ってるから、村の人たちはみんな心配していて、ああよかったって言ってくるんですけど、もうこれ、ね、時間が遅かったらみんな寝てるでしょ。でもね、起きてよ起きてよってね、もう羊が見つかったよって喜んでくれると、みんな集めて喜んでくれるって、嬉しくありませんか。例えば誕生日会でもね、カンボジアの子たちもそうですけどね、喜んでくれてね、それでこうみんなでね、本当にみんなでお会いしてくれたらね。でしかもね、その羊飼いがですね、いやうちのこの子ね、これ見つかったから喜んでくださいって言ってね、まあ、みんな呼んできて ね、まあ、いいよとか言うけども、みんなに案内状出してね、みんなを呼んでて、わーってやってくれたら嬉しいですよ、やっぱり、ね。まあ、密かにこっそりやるのもいいですけど、それもいいけど、それとは別の意味でこうそうやって、まあ、それほど喜んでくれたら、本当に喜んでくれたら自分のことを、嬉しいでしょう。で、こうイエス様は単に見つけてよかっただけじゃなくて、こうみんなと一緒に喜ぶ、しかもみんなにこう近所の人たちを呼び集めるから、呼び集めて、いなくなっていた人たちもしか一緒に喜んでくださいって喜ぶと書いてある。この放蕩息子が書いた時に、肥えた牛をほふらせなさいって書いてある。最高のもてなしなんですね。ちゃんぽんや皿うどん食べるのも嬉しいけど、やっぱりしっぽく料理1回ぐらいお料理してほしいですね昔はしっぽく料理とかね、なんかね、あんまいっぱい小皿出てきてどうかと思ったけど、年を取ってくるとね、バイキングよりはね、ああいうのがいいですね。ちゃんとしたおいしいものをコースで少ししてしまう。ダメですね、食べ物の話になるとまあ大阪生まれの大阪育ちだから、すいません、もうご了解ください、長崎人の方々、ね、でもそうなんですね。で、これ何かというと、こう本当にイエス様、羊が喜ばれた、イエス様は喜んでくださった。 で、私たちはそうやって喜んでもらえる存在なんですよね。で、99人残しておいたっていうのは、この人たち一緒にいるから、1匹だけなんて言わないでください。99匹だって次の日は自分が1匹になる可能性は十分あるんです。あ、自分はこの1匹になる弱さを持ってるなって分かってる人は、その99匹の中にいた時に、あの1匹のためにね、ということはなくなるんです。で、私はこの1匹になる弱さを持ってる。で、明日は自分が1匹になるかもしれない。でもそしたらまたそうやってこうしてくださる、その主の愛を知っていることはとっても大きいですね。で、次の例えは何かというと、あ、そしてあなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人は悔い改めるなら。で、もちろんここではここで悔い改めになったら本当の意味でノンクリ、まだエス様もおっしゃるノンクリシャの人が悔い改めたら、悔い改める必要のない、悔い改める必要のない人なんていないんですけども、そういう意味でのボーンアゲンね、本当に神様に向きを変えるっていう根本的な悔い改めをしたらもう救われますから、救われた上でね、私は日々悔い改める人ですけども、その根本的な悔い改めを必要のない99人の正しい人に勝る喜びがある。正しいっていうのはエス様を信じた結果義の衣を着せられた正しさね。俺たちは正しいなんて言わないでください。叩けば埃が出てきます、いくらでもね。でもイエス様の十字架を信じた結果正しいとされた。女から生まれたものの中でバプテスマの方より優れたものはいないんですが、そのバプテスマの方よりも私は優れている。どうしたか、キリストの十字架を信じて義の衣を着たから。すごいですよね。バプテスマの方より優れているってのはすごいと思いますよね。ってことはお互いね、自分に向かってもお互いに向かっても言わないといけませんね。山が下ずらさを受けたらね、バブテスマよりも優れてる純子さん、いえいえ、バブテスマ優れてるお姉様とか言ってね、母とか言ってね、お互いをね、神様に感謝しないといけませんね。そういう意識を持つと変わるでしょうね、お互いに対してね。で、ね、でもそれよりも喜びが来る、一人の人が救われたらと書いてある。で、ここの本来の意味は、今はそういう意味、本来の意味はないかったら、救われてない人がいます。ここで、そうですね、これ。ということは、もう死にて99匹、つまり教会の恵みの中に入ってもまだ救われてない人がいる。その人に関してはこれはこの一人を見つけると天にこのそれぐらい嬉しい喜びが来ると、99人よりも喜びが来る。で、確かに人が救われるとね、嬉しいんですよね。本当に救われてる人はここ霊が喜ぶ。どうも皆さんですね、この魂の救いに勝る喜びはないんです。すみません、また話ですけどね、おいしいものを食べたら嬉しい、特に空腹の時、まあ、空腹に勝る調味料はない。だからと、ね、時々ね、断食をするといい。それからあと、本当にこう、なんていうかな、誰かと心が一つになれたり、こう本当にこうお互いが信頼できたりした時っては喜びがある。もちろん嬉しいです。ね、例えば家族が関係回復する。この前先週七尾市に行ってきましたけど、10年ぶりに家族が一つになって、エリさんがね、お嬢さんが本当に、今日は幸せだったって、一生で一番幸せな日だったって、あれ大げさじゃないと思うんですよね。本当だと思うんですね。そして一生忘れないって、まあ、大げさじゃないと、本人にとって本当に嬉しかったと思うんですね。ですごく嬉しいと思う、ね、さ、本当に素晴らしい神からのプレゼントです。だけどもさっきも言ったように、どんな癒しと奇跡を体験しても、しかしこの救われる喜びもするものはないんですね。本当に人が救われた時にこの来る喜び、永遠のものとされたことの喜び、だって永遠の関係になるんですよこれ、ね、いや、あの人と永遠の関係になったら困っちゃうなんて言わないで。大丈夫、天国に行ったら敵対心も憎しみもなくなります。ほらね、その人とねこう本当にこうね、こうそういう恵みが与えられたらすごいと思いませんか。本当に救われることの素晴らしさ、これ、ね、でその喜びがある。でこれに勝る喜びはない。でもっとクリスチャンがその喜びを体験し、もっと味わったら変わると思うんですね。で教会の喜びってのはそこなんです、本来ですか。でその喜びは、さっきも言ったように、その喜びが溢れてくると癒しや奇跡は当たり前に起こっていきます。だから天の喜びだから、天の喜びが溢れれば地上のものなんてのは神の手の中で解決に決まってるから。で私たちでも逆を求めるんですね。地上のものばかり求めて永遠のものを求めない。でも本当に永遠のものを求めていくとき、だから地上を諦めるのじゃなくて、地上ものは飲み尽くされていくんです。こんなものは神の手の中で圧倒的な仕事を取っていく決まってるんですね。 一番大事なこの永遠の命、そこに対して私たちはね、知ってほしいですね。そして次ね、また女の人が銀貨を10枚持っていて、面白い、女の人なんですね、男じゃなくてね、女の人の方がお金にあれかって、そういう意味じゃないですね。銀貨って書いて、銀貨はね当時あんまり価値がなかった、金が価値があって、で銀貨って書いてあるから私なんかすごい価値があると思ってね、例えをしようと思って、ドラクマなんでしたみたいな、ドラクマってその大きいお金じゃない、貧しい労働者の1日の賃金、普通とは豊かじゃなくて貧しい労働者の、日本にしては1000人も満たないようなお金だそうですけども、まあでも今日本で貧しい労働者ってのは5000円ぐらいかな、1万円ぐらい普通もらえると思うんですけど、長崎はだいぶ労働が低いですよね、1万円もらえないかもしれませんね、5000円ぐらいですかね、3000円ぐらい、まあ、とにかくそういう貧しい労働者のを持ってください、ね、でもそれがなかったら生活していけなくなるから、この人のこの女の人ってとっても大事な金貨で、もう一つは昨日も言いましたけど、結婚指輪と同じで、結婚してる女性はこう 銀貨10枚でなんか首固いねみたいなものを作って、そしてそれが結婚してることのなんか印だったみたいですね。でそれでだから1枚でも外れたら困る、だから1枚外れたら困るから、ものすごく大事なもの、だからこれなんかったら本当に大事なもの、銀貨1枚、生活のために大事なもの、またその人にとってとっても大事なものって意味です。その大事な銀貨が1枚なくなったら明かりをつけて、イスラエルの家ってのは暗かったから明かりをつけて、そして、家を吐いてね、きれいに掃除して見つけるまで念入りに探すって言われた。時々なくし物をすると家はきれいになる。ね、まあそのうちもういいやと思ったらおしまいですけど、だから大したものじゃいけないって、どうでもいいものだったらまあいいやと思うけど、大したものだったら必死になってますからね。そのなくし物を探して探さないか、つまり必死に探すだろって。見つけたら友達や近所の人たちを呼び集めて、これ面白いですね、見つけたよってこうみんなに言うと。一緒に喜んでくださいって、本当に嬉しいってことです。土曜日の日に後藤に小渕美智子夫人に牧師に行ってもらって、陽子さんのところで、今回はね美智子さんのところができないってことだった、でもなんかできるようになったみたいで、できるようになって来れるようになったみたいで、土曜日の日に美智子さんが陽子さんのうちに来て3人で礼拝をされたんですね。で礼拝が終わった後に30分ぐらい時間があったからお話をしてたら、なんか美智子さんはすごく日焼けしていてふっくらしてたとね、お話したら、そんなの私は後藤に来てから本当にね、もうやりたいことができるようになって、畑とかいろんなことやって、もう本当に幸せとかって ね再婚して後藤と生まれここに帰って、一番痛かった畑のこととかいろいろやれて、もう本当に幸せなんですよね。で、マシンガントークって言ってましたね。小渕美智子さんはあんまその話しないけどね、もう一人の美智子さんはマシンガントークをする人がいるんですね。美智子さんもマシンガントークするみたいですけど、そのなんか嬉しいからですね、幸せだからもう話せずに言われない、もう聞いてなくてもパパパパパパパパパパパって話せられない。でこの時 もう銀貨一枚見つけたらもう嬉しくてたまらないから、みんな集めて聞いてよとかってこうみんなにこう言って、もう一緒に喜ぶでしょって、それぐらい嬉しいんだってことを言って、この銀貨一枚見つけたらって。でこの銀貨一枚っていうのは本当に大切なものってことです。言い換えれば私たち一人一人はそれほど大切なんです。でこれでもっと厳密な意味はノンクリスチャンになるから、ノンクリスチャン一人一人は本当に神の意味は大切な存在なんです。で私たちも大切な存在なんです、一人一人が。であなたの今祈ってるその方、あるいは今正直ぶつかってきてるその方も、神の目にはこの銀貨のように大切な存在なんです。で女人って書いてあるから、ここはね、私たちのうちに聖霊がおられるからね、私たちのうちに何かその促しが来るときありませんか、なんかあの人に何とかして、なんかこう心が痛んでキリキリ痛んで祈らざるを得ないとか、何とか助けたいと思ったりとか、あるいはそのもっと場合によったらですね、そう思うときはいいんですけど、そうじゃなくてちょっとあの人は避けたいと思うけど、なんかどうしても神様から促しが来てね、なんかほっとけないってなるね、へえなんで私がと思うけど何か来るとかね、そういう場合、これ精霊がね、私の大切な人だから、なあなたが言ってくれとかね、連絡してくれとか言ってるんですよ。でそういう流しを大事にしてください。でもそうでも私が言っても何ができるかってね、私が言ってもね、何もできないってね、ニコッと笑うぐらいだってね、そのニコッと笑うのがいいんですね。私が言っても何ができるか、気の利いたことは言えないってね、その気の利いてないおしゃべりがいいんですね。いや面白いけどね、 本当に弱くされた時はね、あんまり気の利いた上手な言葉はね、鬱陶しいんですね。面白いけど面白いですよね。本当に心と真心って人間わかるからね。それで、なんかこう素敵な作った笑顔じゃなくてね、あんまり素敵じゃないわけじゃないんだけど、なんていうかな、こうなんかこうなんかこうなんとも言えないけど、でも本当にこううまくできないんだけど、この笑顔っていうのあるんですね。面白い、そういうのは良かったりするんです。本当面白いけど、人間って面白いですね。で、例えば分かりやすいから、病院の人を訪問するね、最初はみんな来るから、最初は別にねいいんです。義理とかね、人情とかね、まあ、どっちもいいと思いますよ。でもしばらく経つと人は来なくなってくる。でそれで精霊様に流されて、でも私は行ってもなと思っても行くと、行くこと自体がその人にとってはすごい慰めになったりするんですよ。行くだけで喜んでくださったりするんですよ。今回七尾市に私は行っただけです。もう働かれても 100% 神様ですね。でみんなの証を聞いて、こっちが恵まれた、ね、で一緒に食事ができて、こっちが祝福を受けた。でも確かに行ったんですね。主が導かれたから行ったことだけは確かな。で行ったことだけで、あとは神がことをなされて、逆にこっちは祝福を受けた。でも彼らにとって祝福となれた、なぜか行ったからですね。で聖霊を流してくるときに、大切なものを探しに、あなたにとっても大切なこともあれば、あなたにとってよく分からなくても聖霊が大切だと思っていらっしゃるから行くと、あ、本当に大切だということを発見する。で嬉しいんです、その時ね。でそういう恵みがある。だからぜひね、行ってほしいと思うんですね。でそれをね、見つけたら、ね、喜ぶと。そして十節で、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪とは悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こると。これは天使ですよね。天で喜びが起こると。だから地上でも天でもみんな喜ぶぞって言ったんですね。でこの天の喜びを私たちが教会にあふれた、教会に喜びがあふれる一番大きなポイントはね、人が救われてくることなんです。単にいい賛美だったとか、単にいいお話だったとか、そういうんじゃなくて、ボーンアゲンすることなんです。本当に救われる神様を体験して、もう洗礼を受けたくてたまらなくなる。本当にボーンアゲンしたらね、そういうことが起こってくると、教会に喜びが溢れてくるんですね。これね。でそしてその喜びの中で、神様は癒しも奇跡も表されていきます。でそれがね、教会に満ちていくということはね、すごく大きなポイントであるということをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいと思うんですね。はい、今日は例えがあんまりなかったですけれども、でその話の後に法と息子なんですよ。その具体的な例として ね。ただこの法と息子はすごくね、何度も話しましたし、皆さんよく知ってると思うんですけども、法と息子のお兄さんがね、こうポイントなんですね。法と息子がね、帰ってきた。お兄さんが、26節でね、お兄さんが帰ってきて、しもべに聞くんですね。大騒ぎしてるから、26節、しもべの一人を呼んで、一体これって何事かって、何があったんだって聞いたら、しもべが言うわけですね。お父さんが帰ってこられたんです、ね、無事な姿を迎えて悟るんで、お父さんが肥えた国主を触れさせた、った最高のおもてなししたと。そしたら兄がね、怒っちゃうんですね。そうか、弟が帰ってきたが、まあ、どうしようもない弟がね、もうでもよかったよかったって言ってね、もう本当に帰ってきてね、わーって言ってね、このもう本当にこの悪坊とか言いながらですね、こう言えたらいいですね。ところがね、怒っちゃったんですね。ね、で怒ってしまってですね、兄は怒って家に入ろうともしなかったって。はあ、弟が帰ってきてこんなどんちゃん騒ぎして、なんだこれはってことで怒っちゃってね。で、ね、で、ほんで、父が出てきて、なだめてくれる、いいお父さんですね。なだめてくれたってね。そしたら、ね、兄が言った言葉がね、兄の気持ちを表します。ご覧なさい。長年の間、まあ、弟は長い間放蕩してね、私はお父さんに仕え、その間お父さんに仕えて、今しめを打ったことは一度もありません。すごいね。言ってみたい、一回ぐらい。今しめを打ったことは数え切れません。ね。その私には、友達と楽しめと言って小屋で一匹くださったことがありません。嘘じゃないんでしょうね。おそらく彼は求めなかったんでしょう。そして真面目にやったんでしょうね。真面目にやったことは素晴らしいことです。ね、今しもやったことも素晴らしいことです。ただその心が何かこう義務感と立法と誰だった。お父さんを愛する愛を最初なかったあったのかもしれないけど、 少なくともこれを言ってる時にはお父さんに対する愛を失ってしまっている。お父さんが喜んでいる、弟が帰ってきて一緒に喜べない、お父さんへの愛を失ってしまっている。私たちが神様に対して奉仕する時に神様への愛を失って義務感と律法でやってたら、奉仕してない人たちに腹が立つ。そしていいとこだけやってる人は許せない。日本人はこれ多いんですよ。真面目で一生懸命やる人多いから、ね、で表に立って裏方一生懸命やってるのに、ね、裏方の人だから日本人は裏方をねすごく評価する。悪いとは思いません、ね、とってもいいことです。裏方は大事だから。でもそれがなんか立法でやってるからいいって、本当に大事なことは喜んでやってるからですね。でこの弟が報道騙して帰ってきて消したくないですよ。でもお父さんは帰ってきて喜んでる。でもしお兄さんが本当にお父さんに対する愛からやってたら本当に喜んでやってて、ね、そして時には友達と遊ぶ時はね、お父さんちょっとね友達今日誕生日ね小ヤギ1匹もらえないかなってね、ああそうか、小ヤギなんて言わずにね1匹なんて言わずに10匹持っていけとかね、絶対言ったと思うんですよ。そういう関係でなかった、そういう関わりになってなかったってことです。これ神様との関係がそこに大きな問題があるんです。で結局立法で守ってることはいいことなんです。でもその心がさっき言ったでしょ、十戒を新約的に解釈したら心を尽くし思いを尽くし父なる神を愛しなさいと自分を愛するに頼みて愛しなさいって、まず最初に神を愛しなさいなんです。でこの神を愛する愛を失って十戒をどんなに厳格に守ってもそれは新約においてはダメなんです。なんでダメかというとこの兄貴になるからです。この兄貴になるんです。喜べないんです。人が救われるという最高の喜び、天の喜び、天使が喜び、最高の喜びを喜べなかったらこれはクリスチャンとして一番大切なものを失ったことになるんです。でお兄さんはね一生懸命立法を持って一番初めに破ったことも本当に破ったこともなかったんでしょうね。これねすごいですよね。でも一番大切なものを失ってたんです。これ気をつけてください。でいうわけですよね。くれなかった、ね、でこんなのに友情に溺れてね、もう散々自己中やってもう好き勝手やってね、もうとんでもなかった こいつですね。こんなやつのためにね超えた国書を放らせるとか、こんな超えた国書ってね、うん、ね分厚いステーキ、うん、食べ放題のしゃぶしゃぶね、もう上ひれかつケンタッキーの負けないフライドチキン、あーお腹減ったいやお兄さんね、私あの話ちょっとお兄さんの気持ち分かっちゃうんだよね。でも本当に主を愛していたら違う、何だか主を愛していたらね、人の愛の関係で欲してたらねこんな風にならないもん。素直に言うもん人間だから、いや今日は疲れちゃったってね、いや今日は一緒に見せてね、もう気持ち汗かいたよ、疲れちゃったって言ってね、ちょっとたまには今日はお父さんの誕生日だからお祝いしましょうよってお父さんが、はい、いやもうお父さんの誕生日だから今日は私の誕生日なんでちょっとお父さんたまにはこう分厚いステーキ食べてましたが、おいどうって言ってね言うに決まってるじゃないですか。一枚なんて言うなってね、分厚いステーキ食べ放題って言ってねで、まあ、それ油は食べるな、油は食べるとお前は太ると言われてね、ああその代わりヒレのいいとこばっかり食えとか言ってねひれ伏したりしてね何かというとそういう関係が絶対できてたに違いない。そして弟が帰った時に交渉が送ってるのでね、ああ弟帰ってきたんかって、お父さんよかったねってね、ずっと心配したんでしょうって、そういう親父っていうか、その父親さんの気持ちが分かるわけですよ。自分も父親との関係がいいと本当に愛を受けてるから、弟に向かってよう帰ってきたなって、もう大変やったろうって、バカやったのお前本当にってね、もうこれでもこれから大丈夫やどうってこう言えるわけですよ。でも自分がその愛の関係でやってなくても立法で義務感でやってるから、こんなに俺一生懸命やったのにこいつは好きなかったやって、好き勝手やってってのは本当は好き勝手したかったのにできなかったってことがバックになるわけですよ。 俺は我慢してきたってことなんですよ。我慢して奉仕してんですよ。我慢して奉仕してるから我慢せずにやったやつが羨ましいし面白くない。でも本当に神様を愛する愛でやってたらそれは我慢ではなくて愛からできてるからこれは嬉しいんです。で私忘れないのはね、あのどっかでね、なんかこう、あ、そうそう、早くから勤めてた人で、あの10年なり5年なりなんでないで後から来た人はいっぱいもらって先にもらった人が少ない、あの師匠で怒ったのがあった時に、進学校の、ね、先生がね、あの秋元牧師を守った先生なんですけど、その方に牧歌学を習ったんですけど、その方は説教した時忘れないんですよ ね、 あのね、どうしてかってこのね9時から働いた人はねイエス様と長時間一緒にいたんだって、本当に愛してたらね愛する人とたくさん時間が折れたんだって、もうそのこと自体が喜びじゃないかっていうような話をされたんで、私強烈に感動したんですよね。本当に主を愛していたらその愛してる方と共にいたこと自体が喜びなんですよ。ところがその報酬に目が行く人っていうのは結局何かを受けることを報われることなんで、もキリストご自身が喜びになってキリストと一緒にいることが本当に喜びになってきたら変わるんです。でそういうのが喜びだと、あの皆さん話してください。神様はねこう素晴らしいその人の一番いい報酬っていうか報いっていうか喜ぶことをしてあげてやってくれる。例えば意外なことに秋元牧師は雪と、あ、意外なことになって怒られる神様、あのすいません秋元牧師雪と何だっけ桜が好きなんですよね。と思いますよね。結構ロマンチックなんですよね。で家族の中で誕生日をお祝いするのは秋元牧師が一番お祝いするんですって。意外ですよね。全然そう思わなかったけど、まあ、誕生日を祝うとするのは私と似てますけど、雪と桜が好きなんですね。私桜はねあんまり興味ないんですね私は花見する人の気持ちわからないね。海は好きですけど私もね、へーと思う、だからへーと思いましたけどね。人ってわからない。秋元さん桜がパーって満開で起きて嬉しいんですよ。だからそれを味わってるでしょ。面白いですよね。私桜満開でも、ああ満開って思う、ね、あんまりね、まあ、最近は年取ってきて綺麗だなと思うけど、私は私の方がね、あの別のところなんですね。私はあの手紙とかね、ちょっとした言葉とかね、ちょっとした思いやりっていうのはねものすごいすごく嬉しいタイプの、実はですね全然関係ないと思ってるかもしれませんけどね。で逆にそういうのがないのはね、なんかあんまでもその割には自分は聞かないんです。で自分中心ですよね。自分は聞かないのに人はそういうのをやってるから、いかに自分中心が分かる、悲しいぐらい自分中心なんです。でもね、まあでもまあそうなんですね。で話を元に戻しますけども、だからここなんです。で神様その後言ったことが面白いんです ね。父は分かりました、お前はいつも私と一緒にじゃないかって、まだこれなんです。一緒にいたじゃないかって、こんなにお前を愛していたのに、その俺の世の中にいつも一緒にいたのに、一緒にいたのにって言ったんです。まず本当に愛されている人と一緒にいることの祝福って、ね、一緒にいただろうって言ったんですね。でこの一緒にいるってことの素晴らしさはね、一緒にいないと分かるんですけど、一緒にいることの素晴らしさで一緒にいたじゃないかって、でしかも本当に愛してたからね、このお父さん息子をこんなに愛して愛を注いでいたんだよって、でもお前はその愛を知らなかったのか、その愛を気づかなかったのか、その愛を受けてくれなかったのかってことなんですよ。でまあね、イエス様はあなたを本当に愛してて、その愛を中で奉仕してる、あれは愛の中で仕えてる。でもその愛をこっちが気づかずに、あるいは関係なく、なんでその気づかなくなりますか。することが中心になってるからです。することが本当にイエス様の愛に気づく、イエス様を愛してイエス様との交わりを中心にしながらやってたらいいんですけど、何かをすることが中心になってるとね、場合によってはね人が気になってるからですね。で、ね、お前はいつも私と一緒にってね。でその時、私のものは全部お前のものだって言った。一つ目はまず大事なんですけど、その上で私は全部お前のものなんだって、父は、ね、この父が、いやもう俺のものはお前のものは長男だから、お前赤とつくんだ、これ全部お前のものだって、なんか何もくれなかったって、そんなもんお前のものなんだ、お前が好きにすればいいんだってことで、あんまりこれ暗黙にね。息子の長男はね、一緒にいて一生懸命やってたのに、一番大事なそのお父さんが愛してくれてる愛と それ電波マネオだよって言ったことに気づいてなかった。天に書いた平牧師がね、あの長男の秋友君にね、昔こうなんかこう時ね、まあ、まあ秋元君は反抗して家出したんですけども、お前ね、もうこれ全部お前のものだってこうね、自分の書斎が長いってね、全部お前のやからやって言われたことがあったんですって言ってました、ね、名前いらんとか言って出て行ったそうですけどもその後本当に帰ってきてからはね、今本当に疲れてますよね、お母さんたちね、教会に。でも何かというと、人でもそうなんですけど、私は、ね、全部お前のものだって言えるものが何もないの、本当に。なんかそれでね、申し訳ないんですけどね、真面目な話、何もない、ね、ただね、レビ人の取り分はね、ないんです。領土はどこにも1ミリもないんです。でもイエス・キリストご自身が取り分なんです。何でも気をつけていくんです。神に仕えるものの取り分は旧約において全く1ミリもなかったんです。でも神ご自身が取り分だって書いてあるんです。これがね、本当に分かったらね、最高なんです。そうかって分かってる人はね、喜んで使えるんです。で、その神ご自身の取り分の、その神ご自身の取り分を、ね、取ってないわけですよ。もっと取らなきゃ神ご自身を。そしたら子供たちにこの地上で何も残せなくても最高のものを残せると思います。確かに親父は神を知ってた、幸せだった、祝福されてたって、神と一緒にいたんだなってこう子供が思ったら。私の父はいっぱい残してくれました。大学時代私は今よりも気にせずレストランに入りましたロイヤルホスト高いと思ってなかったです今ロイヤルホストなんか絶対入らないよほどじゃないとねえ、本当に本当によくやってましたね。自分の進路に関して自分で全部決めました。決めた後、そしてそのためにお金のことを心配したことはありません。もう本当によくしてましたよね。でもね、親父が残した最高はね、あのね、本当に忠実に地道に派手じゃなくて毎日祈るって。当時まだ聖バプテスも受けてなかったからね、それでも毎日忠実に祈るってこう書いてね、で尋常小学校しか出ないから字はうまくなかったけどね、これ これね全部書いて。で私は牧師になった後ね、何年かして行ったらね、昔の人の名前言うんですよ。あの人どうしてるって、どうして毎日祈り続けてるからね、どうなったって聞くんですよ。全然派手じゃない。でもね、あれはね、そして答えられるんです、そういう祈りって。で今天国来ましたけどね、天国行っても答えられちゃっててね、最近時々ね、こりゃーっていうのがあるんですよ。で私はね、ものすごく地上でも受けましたけど、一番大事なものをね、受けました。地位が召された時に、なんか葬儀場にこうなんか書いてあって、一言ずつ書くかとかあったんですね。で、ああこういうのがあるんだ今ではなと思ってね、その時ね、私小さい時に親父が怒ったんでね、短気で感情的でね、本来情があって優しいんですけど、怒ったら怖いですよね。もう殴られましたから小さい時ね。だから親父が怒った瞬間ね、体が震えてね、動かなくなってね、涙が出てくる、殴られる前にもう怖いから、それがよく分かったんですね。全く変わりました、親父は。全く変わりましたけど昔ね。でね、でもね、血が亡くなった時ですね、あなたの子供で本当に良かったですってね、心の底からかけた、心の底からかけた、幸せだったと思います。で、人間でさえ、地なる神様はね、この地なる神様を知ってることの素晴らしさ、地なる神様がいつも知ることの素晴らしさで、神様は全部お前のものだと言ってくださってるんだよね。すごいじゃないですか。歴史を導いている神様、全世界出口を作っている神様が、全て私の手の中にあるって。だから全てあなたにして、これお前のものだってのは、世界がお前のものだって意味じゃなくて、お前に必要なものは全部与えるぞって意味です。わかりますか。あなたの人生において本当に祝福となるものを全て用意しているぞってことを意味します。わかりますね。世界は全部お前のものだってことは、みんな一人みたいになっちゃうからねそういうことやりません。いいですか。でもそうなんですね。で、人間は罪人で、私の父は本当に罪人でした。 でも同時に父によって神によって変えられて、本当にこうね愛情表現下手だったのが神様によって変えられていって、で最後には本当に神様の愛を流してくれたんで、それと同じように真の神様はその愛です、私を受け取ってくださってて、その神と共にいる。奉仕する人っていうのはレビュートだから、神ご自身が取り分なんです。その神ご自身が取り分なのに、その神ご自身を味わってますか、味わってて失礼だな、神ご自身と深く交わってますか、神ご自身の愛をもうこうなんかこう十分にこう感じていますか、神ご自身の愛をこう本当にこうなんかこう喜んでますか、神ご自身と生きたまじわってますか。そしたらですね、人が救われてきた時ですね、ああよかったとかね、こう喜べるんですよ。あるいはね、とんでもない人がね、こうなんか祝福されたらね、ああよかったってね、本当に思えるんですよ。でもそうでないと私たちはね、なかなかそう思えない噂を持ってる。それをね、どう覚えてほしいと思いますね。そろそろ ね、終わった方が、倒れる前に終わった方がいいですね。眼鏡かけてなくてもね、やっぱり体がこうなると分かりますね。皆さんの表情分からない。私最近分かったのは、眼鏡かけない説教した方がいいって、表情分からないから説教しやすい。どんな顔されようと何されようと気にせず説教できる。ただ体ごと言うとね、やっぱ分かりますよね。で、それを覚えてください、ね、で今日は3節からいきましたけど、最後の高等息子のお兄さんのことも含めて、99人の場合も1人の場合も含めて、私たちはどちらも主を愛しておられて喜んでくださるって、で喜んでくださると嬉しいでしょ、自分のことを喜んでくれるって、いや嬉しいですよ、本当に自分のことを喜んで、例えば奉仕の時にね、早く来てくれましたってこう、ね、本当に喜んでくれた時に、説教終わった時に、ね、もう喜んでくれた時にね、嬉しいですよ、祈った時に喜んでくれた時にね、嬉しいじゃないですか、自分の存在を喜んでくれたら。でイエス様は父なる神様、私たち一人一人を、あなたを私を本当に喜んでくださるんです。分かりますか。そしてあなたのうちに、今度はあの人のところにちょっと私と一緒に行ってくれないかって人がいるんですよ。で神様に従って行ってみますと、神が働いてくれるからね、その人は喜んでくれたりね、これからはね、時代は変わりますけど、ね、救われ始めるんです。で救われた時の喜びってのはね、聖霊の喜びですからね、これを体験し始めるとね、クリスチャンの醍醐味が分かるんです。で私なんか遠いと思って思って、あなたが手を置くと聖霊が働くから癒されたり、すぐ起こらなくても神の愛が流れるから、その人の心が溶かされたりするんです。そうするとね、何かが始まるんです、救いが起こってくるんです。それはね、それを覚えてください、ね、あなたの存在を神様、イエス様が本当に喜んでおられることを知って、そして今度はそのうちにおられる聖霊様と一緒に誰かと言ってください。聖霊がそのことを喜ばれます。でその人と一緒に喜んでください。でこれはね、クリスチャンの醍醐味、ね、それをね、ぜひね、知っててほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、あなたは羊飼いのように私たちを追いかけて、そして本当に喜んでくださって救い出してくださいました。またこの女の人のように一枚を探して、大切さと私を言って探してくださいました。私たちも本当に主に導かれて、イエス様、そうやって探すことだけ導いてください。本当にあなたの皆を褒めたたえます。報道息子のお兄さんのように、私はなりやすいですけども、生きたあなたとの交わりをして、あなたと一緒のことを喜んでいくことができるように導いてください。本当にあなたを褒めたたえます。お祈りしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず手を挙げましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしようとしてください。じゃあその求めと願いに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人の心の叫びに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって、恐れをその人の力さっ、安心しなさい、私はあなたを愛しており、私はあなたを喜んでいる、あなたの人生に持っている深い計画がある、恐れずに踏み出しなさい、過去に縛られてはいけません、私はあなたを許して忘れました、 そして私はあなたを祝福し、あなたを力強く用いたい。もっと大胆に踏み出していきなさい。私があなたを共にとしてやります。あなたの祈りは天に届いています。忍耐を切らしてはいけません。また私が与えた言葉に握って幻を描きなさい。その時あなたが幻を描いたその幻の通りにあなたの愛する者に、現れてくると知られます。イエス様、お名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。イエス様に何をお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。